こんばんは。
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 最近ですね、みんなが知ってて当たり前なことを自分だけが今初めて知ったわってことあったんですけど、
うん、
そういうことってありません？
かなり漠然とした話してる。
自分が全く知らないジャンルの話を周りでしていると、うん、まあ、ちょっと些細なことでも、おお、そうなのかって、こう、耳と脳が知る体制になってると思うんですよね。
はあ、ははあ、なんか偉く、哲学的な話をされてましたね、皆さんは。
なので、こう、新しい知識が入ってきても、こう、頭が素直に分析してくれると思うんですけれども。
はいはいはい。
逆にですよ、自分が得意だったり、うん、まあ好きなジャンルの話題の時って、頭が油断してるんですよね、きっとね。そういう時に、新しい知識がポーンと入ってくると、うん、え、何それって、びっくりして、受け入れられないことがあったんですよ。
はいはいはい。
で、ここ数日でそれ二つ私、経験したんですけれども、一つは、まあドラクエ10の話なんですけれども、
はい。
飛竜に乗ったまま、
うん、
ルーライ石を使えるっていうのを初めて知ったんですよ。
はい。
知ってました？
ええ、知ってましたよ。
いや、使おうとしたことがない。
ああ、ちょっとフレと遊んでるときに、こう、飛竜で移動してて、じゃあ石使ってどこそこに行こうかってなったんですよね。
うん。
で、そのフレが、まあ、空中でファーってルーラーで消えちゃったんですよ。その時私はその石を使う体制になるために着地先を一生懸命飛竜で探してたんですよね。あ、ルーラー使わなきゃ降りなきゃって。
うん。
で、私もえーってなって、で、フレもチャットでえーって何やってんのみたいな感じで。初めて知ったんですよ。もう2年以上やってて。はい。
いや、俺、確かに使おうとしたことがない。
いや、まあ、確かにね、プロセス的にですよ。飛竜で飛ぶということは目的地決めてるじゃないですか。
うん、はいはい。
ってことは確かにもう、はい、もはやルーラーストーンを使うまでもない段階まで来てるんです、確かに。
そうですよ。そこで行き先が変わることがまずないです、
ね。まずないじゃないですか。
うんうん、
確かに、ただ、使ったことはあるので、使えるっていうことは知ってましたよ、俺。
あー、なかったんですよ、今まで。
は
ぁ。
シックスで言うと、狭間の世界飛んでいってしまいますからね。はいメニューを開こうとすると。
パーって上に行っちゃいますよね。そうそうそう、
うん。
びっくりしましたね。はい。うん、で、残りの一つなんですけども、
はい。
任天堂スイッチの、
はい。
ドックあるじゃないですか。充電する
ド
ックの、後ろがパカッと開くのを初めて知ったんですよ。
嘘だ
でも、これもですね、ちょっと、ゲーム好きな人と、こう、会話しながら、とっちらかった自分の部屋をこう、移動してたんですよね、スイッチ持って。そしたら、AC アダプターに足を引っ掛けて、
うん、
ドックがガシャーンって倒れちゃったんですよ。
はいはい、
うん、そしたら、その倒れた衝撃で、後ろの蓋がパカッと開いて、
うん、
AC アダプターの差し込み口と、HDMI の、アウト端子が見えたんですよ。うん、えぇーってなったんですよね。っていうのは、っていうのは充電しながら遊びたくて、数日、まあ、その前に3000ぐらいのコンバーターを別売りで買ってたんですよ、私。
はあ、
そのドックから線が抜けないと思ってたんで。
はあ、
え、最初買った時自分で刺しません、あれ。
らしいですよね。そうなんですよ。やったはずなんですけど、
うん。
初めて知ったんです。
なん
だってあれ、外さな、刺されへんのちゃうかな。
届いた時に嬉しくて、うん、うわーってこう説明書も見ずに
こんなみんでもできるわー言うてるでしょ。
うわーってやってもう遊んでたんですっかり忘れて自分で刺したのびっくりしてで、まあ某別番組でおっさんたちが本体の後ろのスタンドの支えのところに SD カードの差し込み口があるのは初めて知ったって話してたんですけど、さすがにそれは知ってたんですよ私。ただ、ドックから、AC アダプターが、の線が抜けるっていうのを初めて知ったんで。
はい、ミルハさん、これって、
はい、
ただのおっちょこちょいな話じゃない。
ああ、そうですか。いや、きっといろんな人がそういう話をしたりとか、何かで知る機会はあったと思うんですけども、 まあ、自分が好きなジャンルなので油断してて知識に入ってこなかった
な。なるほどね。そういう意味では油断してて入ってこなかった。はい、そういう風に結びつくわけね。確かにそれはそうかもしれない。はい
はい、興味がなかったり、こう不得意なものだとね、注意して聞いたりとか勉強しようっていう風になるんですけど、はい、まさかスイッチのドックが後ろ開くとは思いませんでしたね。
あの、まあ、多分、兄さんもポカーンですよ、俺も。こいつ何言ってんだんですよ、
正直。あの、一緒に話してた友達もそんな反応でした。
だと思いますわ。
はい、もしかしてあれでしょ、ユンユンさんと同一人物じゃないですよね。
いや
今日、そう、なんか、キャラ選考間違えたかしら。
いや、
うん。ですよね。はい
世の中ね、知らないことだらけですね。日々勉強です。
そういうオチか。まあ、さすがに、あの、あれですね、オープニングからぶっ込んできましたね。はい。
それでは始めましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第167回目でございます。この番組は私、DJ ケンタロスと兄と、
すべてはミルハ様のために、オールハイルミルハーニア
女王ミルハオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドラムスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、お二方、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。まあ、兄さんはいつも通りですが。
うん。
ミルハさん。
はい。
いやー、探しましたよ。
いやー、とうとう、たどり着きましたよ。周りをちょろちょろいろんな番組行ったり、あの、番外編出たり、女子会出たりして。
ね、いい方ならしいに回ってこられたんじゃないですか。
ぐるっとしてきました、一周。
で、実際、兄さんはほら、何でしたっけ、ドラクエ、番外編でドラクエ6の話で登場してもらってるんね。
ですね。
ですよね。で、うん、数えること、実に今日が3回目のドアラジなんですよね。ということで、うん、オープニングトークをお任せしちゃったという形なんです、うん、そこまでの2回は俺がいないというね。
そうでした。いなかった。
ですわ。はい。はい、で、今日はこの3人で、何をしようかというお話でございますよ。
うん。
はい。今回は、バージョン 4.1、ファーストインプレッションということで、この3人でお送りします。
はい。
はい。なかなかちょっと、はい、ね、あの、ミルハさんをこういう形でお迎えする形っていうのも、ちょっと、私のひらめきがございまして。
はい。
熱く語ってくれるんじゃないかななんて思ってね、今日は、キャスティングしてみましたので、今日は思う存分、今日はっていうか、いつも通り思う存分暴れてっていただければと思いますので。
はい。
はい。わかりました。じゃあ、兄さん、ミロさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
はい。順繰り、4.1 追加のコンテンツを、それぞれ行きましょうか。
はい。
まず、ストーリー。お二人はおられました、
うん、はい。
はい、終わりました。
うん、終わりました。
俺も一気ですわ、こんな。二日、三日ぐらいでくれたんですけど。
うん。
うん。まあ、もう、畳みかけるようなストーリーじゃね。
ですね。
そうですね。うん、うん。
4.0 に比べたら、短いんですけど、うんうん。
コンパクトではありましたけどね。
うん。うん。すごい濃い話でしたよね。
でしたよね。うん、もうあの、うん、大きくネタバレはね、避けますけれども、まあ、あの、公式で発表されているように、バージョン 4.0 の、うん、 世界とは、またちょっと違ったところに行ったっていう話なんですね。
うん。
うん。いやー、これの話をここまでやってもらえるっていうのは、ちょっとなかなか思っても見なかったので。
うん。
うん、まあ、もう皆さん知ってると思うからあれやけど、そのバージョン2のね、
うん、
世界と、
うん、
その、の過去に行くわけじゃないですか。
うん、
うん。だから、僕めっちゃ好きなんですよ。そういう、その、つながりがあるストーリーっていうのがもう、うんうん、いわゆる掘り下げてくれてるわけやから、うん、
はいはい。
うん。マップ一つにしても、その一つ一つがすごい、あ、ここが違う、ここが違うって、いろいろ探せるんで、
うん、
うん、もう、ほんまにね、短いけど濃い感じがしましたね、かなり。
ですよね。
うん。
いや、本当に、今、アニさん言った通り、マップの使い方がうまかったですよね。
うまい。うん。
うん。当然、新マップを期待するんですけど、
うん。
こういう形になるとは思ってもみなかったので、
ですね。
うん。
うん、うん、うん。
で、もちろんそのバージョン1、ごめんなさい、バージョン 4.0 の時の完全新マップっていうものは探索の面白みもあるんですけど、
うん。
なんか慣れ親しんだマップのあそこに行こう、ここに行こう、あそこはどうなってるんだろうっていうことを見ながらとか、
うん。
あ、そのバージョン2の時に、ちょっとおかしげな形で、灯台が出てた、灯台というか、見張り台ですか、見張りと。
うん。
なんでここなんだろうねってずっと思ってたんです、それ。
うん、そうそう、思ってました。
あれとかもうまいよね。
道を塞いでたあれとか
ね。あれとかね。
ああ、はいはいはい。ありましたね。
うん。
あとはね、これについて言うと、まあ、あれですよ、BGM。過去曲を使ってましたけども。
うん。
なぜこの曲なのかということに、最後に気をつかされてですね。
うん、
うん、うん。タイトルとリンクして、みたいなところもあって、
うん、
これにはなかなかこう衝撃を受けた、このバージョン 4.1 ストーリーでした。
ねえ。
うん、
今までいろんなこう、ストーリーの実装でね、経験してきた中で、かなり異色な感じで、こう、今まではもう大体新しいマップに行ってたけど、
うん、
この掘り下げるっていうのが初めてやったんで、
うんうん
うん、これがかなり、やっててね、ワクワク感が今までになかったワクワク感があったんで、
うん、
運営やるなって感じですよね、これ
。うんですよね。
うん。
いやこれちょっと、ここから自主規制で P 入れるんですけど、ここ3人だけで喋りましょうね。
はいはいはい。
バージョン 4.1 のストーリーのその、いわゆる過去の勇者の話じゃないですか。
うん。
ほら、イレブンですわ。
うん。
イレブンのクライマックス。
うん、うん、うん、うん。
を持ってる人間なので。
うん。
こういう風な勇者像みたいなのを見せられた方がずっといいんです、俺は。
なるほど。
うん、なので、いや、正直、うん、またまたさらにこう、ドラゴンクエスト10っていうのがシリーズ最高峰で、いていただけるなっていう風に思えるようなストーリーでした、
うん、
私。
うん。もう、ね、発表されてるからあれやけど、その、アルバンとカミルが出てくるじゃないですか。
うん、
この、今まで出てきた NPC の中で、やっぱ僕はアンルシアは一番好きやったんですけど、アンルシアに並ぶぐらいカミルが好きになりましたね。カミルのね、その魅力がすごかったっていうかね、
うん、
今までにない NPC の存在感、
うん
うん、があったなと、
うん
うん、
ね、いや、なかなかですよ。で、うん、おそらくは当然グランゼドーラですからね、
はい、
王様いるじゃないですか、
うん、
ね、出てきてましたけど、もちろん あの姿形が現グランデドラ王にそっくりなんで、
うん、
なんだろう、はい、スタンプくれんの、スタンプカードくれんのかなとかね、思ったりもしたりして、さすがにそれはなかったですけどね。
あ、うん、あ、図書館行きました？
図書館？
はい。あそこの本に、うん、現グランデドラ王の婚姻の時の話が書いてあるんですけど。
マジですか？
はい。こういう話して大丈夫ですか？
あの、ピーカーされます。
はい、現グランゼドーラのジュテ王が、エメリア・キサキとの人の結婚、うん。
はい。
で、その様子は、一文が残ってました。
へ
ぇー。はい、うん。だから、なのかなとか。
へぇー、うん。そうか、そうか。
はい。
なかなか、あの、手にこ、うん、そう、手、凝ったその演出とか、
そうなんですね。
NPC の言葉一つとか、
はい。
そういったところまでかなりこだわって作ってるな、って感じましたね。
うん。
あと、現在のグランゼドーラとの違いだったりとか、うん、同じだったりとか、まあ、間取り一緒なんですよね。
うん。
千年経ってもね、うん、お城の作りは、こう、ここに図書館があって、とか、ここに執務室があってっていうのは同じなんですけども、うんうん、その書いてある本の内容だったりとか、違う中で、あの、食堂にいるおばちゃんだけが、なんかどうやら一族らしいという。私の見解です。
あと、あの、うん、報告しに来る衛兵もそうでしたよね。
あ、そうそうそうです。あれもきっとあれですかね、血筋で代々やってるんですか
ね。そんな感じですか、うん。ねえ、いや、なかなかストーリーは見応えあるので、まだまだクリアされてない方はね、うん、あの、自主規制で今日は P かけときますので、あの、楽しんでやっていただければと思いますね。うん、
はい。
はい、うん。ストーリーはこの辺にしとかないと、もう我々、偉いこと口滑ってしまいそうなので。はい。続きまして、ね、あの、新婚鉄絡みをちょっとご紹介しましょう。はい。
うん、
まずは、ちょっとね、大きなコンテンツになりました。イニシエのゼルメア。
はい。
潜ってます？
うん。ちょこちょこ行ってますよ。
うん。
うん。
私、一回しか行ってないです。
お、おう。
あの、ニモパンで、装備が、
装備パン
持ちきれなくて、
はい。そこからですか。
はい。
なるほどね。あ、なるほどね。これ、アニさんどうですか？このコンテンツ的なもののこの感触というか。
うん。
結構、あの、回数的には潜ったんですかね。うん、最初に実は、実装当時にね、当日に、あの時何でしたっけか、俺と、アニさんと、川又さんと、ユンユンさんだったっけ、
うん、そうですね、一番最初はそうですね。
あの、ユンユンさんのヘッポコ、うん、ゼルメは面白かったですよね。なかなかな、あれですよ、もう、あそこに、遺跡島にまず到達するところから始まってますからね。
ですね。
あ、まあ、これ以上その話をすると、これに、あの、コンテンツに触れられないので、やめときますけど、
うん、ですね。うん。
で、パーティーリーダーが、4人分の元気チャージ分を、ゼルメアの正門に引き換えをしまして、まあ、4人で同時に潜るっていうことをスタートしたんですね、我々ね。
はい。
うん。で、まあ、本当に最初はね、手探りでスタートしたんですけど、まあ、うん、一度二度潜ればもうほとんどルールは覚える感じなんですけど、
そうですね。
うん。
うん。
なんかこう、感触的に装備を簡単に手に入れられる、特に96、実装直後の装備を手に入れられるコンテンツとしては、うん、なかなかあの、思い切ったことしたなって運営は思うんですよ、俺は。
うん。
思い切りすぎのところもありますよね。
うん、
これ、
簡単に手に入りすぎるっていう。う
ん、大丈夫かねとか、すら思ってますよね。
うん。
うん。
ちょっと、経済が変わりますよね、これでね。
うん、実際、やっぱり、新防具実装直後っていうのは、例えばそれによって材料の相場が変わったりっていうのもやっぱりあるので、
うん。
そういったところに影響するなっては思うんですけど、
うん。
ぶっちゃけね、まず着てみるなら、 これで揃えちゃおうかなって俺は思っちゃったんですよね。
いや、それでいいんじゃないですか。
ですよね。
うん、手に入ったものである程度揃えて、
あ、まあ、その錬金に関してはね、どうしてもランダムですから、
うん、
これにくっついてはもう運が作用するしかないと思うんですけど、
うんうん、そのだから足りない体勢とかね、
うん、
そのコーマを上げたいとか、うん、そういう時だけ買えば、あとはある程度揃うんじゃないかなと
っていう思いますよね。人によっては完全にそれを探るためにその潜り続けるっていうハッシュック&スラッシュのね部分をうまく使う人もいるでしょうし、
うん、
まあその辺は人にプレイヤーに応じてですよね。金使うの嫌だからそうするっていうのもありだしね、
うん
うん、なのでまあちょっとあの取れる防具については後ほど喋るにしてますよ、
うん、
あとはこのコンテンツ自体の面白みの部分なんですけど、
うん、
これだけ俺言いたいですわ。その、運営、うん、いわゆる、提案広場ありますよね。
はい。
ここにこのランダムダンジョンをやめてくれっていう意見があったんですよね。
今回のゼルメアに関して。
3×3 の9マスでしょ？まず1フロア目。
うん、
で、
うん、
状態によっては、全フロア行けない場合もありますよ。それはあんたの運次第ですよ。的なものも実は左右すると。
うん、ああ、その選択肢に限らず、
うん、
最初からどうしても行けないっていう
運の可能性もあると、
うん。
でもこれは仕様ですとはっきりと運営さんは突っ張れたんですね、
うん。
で、これちなみにどう思います？
それはね、最初は。嫌でしたよ、確かに。無理ゲーがありますんでね。ただ、まあまあ、でも、システム的にどうしようもないとこなんかなって理解すれば、
うん、
それも運の一つなんで、
うん、
うん。で、やっぱり20時間で1回潜れるってことは、
うん、
何回も何回も来れるんやし、
うん、
そういう運の悪さがあっても、そんなに苦じゃないかなとは思いました
よ。俺もそう思うんですよね。
うん。
うん。
なんか、それは言い過ぎちゃうかな。何でもでき、誰でもできるようなダンジョンにすべきではないなって思ったりまして。
うん。だから面白いっていうのもあるんですよね。うん、もう一回やりたくなったりね。
そうそうそうそう。今回は運が悪かった、自分の引きが悪かったぐらいの気持ちで、やらんと仕方ないんじゃないのかねって思うんですけど。
うん、そうですね。うん、
こういうのはやめてほしいみたいなことを言うんですね。
うん。
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 ソロで行く場合は、普通のプレイしてる人だったら、だいたい1日1回は行ける感じじゃないですか。形です
ね。
うん。
だったら、そこまで、その、もったいないっていう感じはしないと思うんですよね。
ね。
うん。
うん。
うん、システム的に潜れば潜るほど、まあ、判明している形ではもう4フロアって決まってるんですよね。
うん。
で、4フロアまで、踏破すれば、最大4つ入れられる、手に入れられるってことなんですけど、うん、これもよくできてると思うんですよ。だからさっき言ったように、運が悪かったら1個しか間違えるんですよね。
うん、
うん。もっと悪ければ0の場合もあるし、
ね。ありますよね。
うん。
うん。まあ、それはそれでって思うんですので、
うん。
うん。まあ、あとは、あとね、ちょっと、やっぱり最初読んで行ってみましたけど、
うん。
これ読んでいく意味ってありますかね、正直。
あ、そんなにないですね。一人で十分ですよね、これ。
楽しい、で、我々通話しながらやったんでね。
うん。
楽しいのはもう、これ以上ないですわ。
ああ、そうそう。あっちがいいんじゃないか、こっちがいいんじゃないかっていうのは楽しい。そうそうそう、
あんた引き悪いよね、みたいなとかね。うん。ああいう雑談しながらに関しては、うんうん、やっぱ楽しさがあったし、黙々と一人で潜るより確かに楽しいと思うんですけど、もっと4人で行く意味的なものをちょっとしてもよかったのかななんて思ったりもしますよね。
ああ、それは確かにありますね。
ああ。
うん。まあ、ユンユンさんみたいな、まあ何回も名前出して申し訳ないけど、ユンユンさんなんかは出た装備の良し悪しがわからないっていうのね、うん。
はいはいはいはいはい。
そういう場合、ね、パーティーで相談してもらって、
ですね。
これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかって教えてもらえるっていうので、メリットはあるかもしれない。
ですね。まあ、一発目ルール、潜ってルールを覚えるっていう意味ではね、ちなみに、私のリアルフレンドの彼がですね、チームドラジュにもいますけど、彼ね。その装備をどれ買ったらいいかわからんっていう、未だに言うんですよ。で、レベル90も5まで足した魔法使い、僧侶、賢者まで揃ってるんですね。
うん、
で、水ハゴなんですわ。
あ、そうなんですね。
うん、もう怖くて何を買っていいのかわからない。だったら、もう1レベル上げる、モチベーションにもなるから、ゼルフライ行こうぜって一発行ったんですよ。で、うん、3周ぐらい回ったのかな、2人で。
うん。
あのね、これいいわ、言ってましたもんね。で、決まった時間でしかやらないし、元気チャージも溜まってるまんまだから、これを消化できるんだったら、これほどいいことはないって言ってましたから。
そうですね。
うん。で、正直まだほら、ストーリーとかも全然中盤なので、まあ、錬金にどうのこうのこだわらないわけですよ。なので、まずこれでいって、どうしても苦戦するボスがいたら、耐性錬金のものを買えばいいんじゃね？今まで溜まってる金をそこで買うとか、もしくは、杖を買うとか、そちら方面に金使った方がいいんじゃない？って言ったら、あ、確かにそうだなっていう話をされて。
ですね。
こういうそのビギナープレイヤー向けのその、テコ入れっていう部分でもいい。このコンテンツは、両コンテンツだと思います。ただ、経済は壊れます。
ですね。
さっきの言ったように、じゃあ、いい錬金のもの買おうかってなると、実はそういうのがすごいバカ高くなったりしてね。それはあると思うので。
これ、思ったんがね、この、ついバージョンが進むとね、
はい、
取れる装備が追加されていくと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
ってなると、この、96装備プラス、100装備みたいな感じで増えていくんやったら、一式体制を揃えよう思ったら今のうちに揃えといて、でないと、出てくるものが増えすぎたら、一つのセットを揃えるのが大変になってくるんじゃないかなと。
ああ、それはそうかもしれないですね。
一つがっちりセットを作るなら今のうちに集めておいた方がいいかなとは思ったんですよ。
まあ、ね、今、まさに、でも、これは実装待ったわけなんですけど、ちょうど直前にその、虹パパさんをお迎えして、中級者向けの講座をしたときに、装備どうしたらいいの問題っていう、虹パパさんからの質問があったじゃないですか。で、まさに、このゼルメア行こうぜ、もしくは、防衛軍に行こうぜっていう話をして、武器、防具を揃えてみようっていう話も提案したんですけどね。まさに、いや、そういう向けにもいいところだと思いますし、しっかりと、今、兄さんが言ったように、揃えるのもちょっと、やっぱり、少し潜り続けてもいいのかなとか思っておりましてね。
ですね。
もうこれ当然バージョンアップしたら例えば 4.2 とかでまたその潜れる深さが変わってきたりもするんでしょうね、きっと。
まあ可能性はありますよね。武器が取れるようになるとか。
ですよね。あともう一個俺付け加えて言うならですよ、なんで的をこのシステムにしなかったか。
そうですね。
ですわ。本当に。
的の楽しみはきっと普段やらない職を気軽に、まあ、最初からスキルポイントありますし、武器とかも買わないで拾っていけるし、
いやね、
そういう楽しみでもないか。
ゼルメアってね、広さがちょうどいいんですよ。
ああ、そうですね。時間がそうなんですよね。
時間
の。ちゃちゃっとできるんですよね。
じゃあ、1フロアだけでもいいやって思うじゃん。 とりあえず。
はい。
うん、1個取って帰ってくるかな。そこら辺の、まあ、ただな、例えば一度作り上げたあの的をなんか崩れて新しく作りましたっていうわけじゃいかないでしょうからね。
ですね。
はい。
うん、
まあ、いずれなんか、行かなくなったコンテンツの手こ入れって話も聞こえてくるのでね、的あたりもちょっと少しリニューアルをしてもらいたいなと。
そうですね。
ですね。
最後、ゼルメアの話でなくなりましたね。
あんな高い塔が20回しか登れませんからね。
これ勘弁してくださいよ、ね、あれ。で、20回であの時間かかるんですからね。
ですね。
そう。
うん、
俺が言ってるドルアガノトの60回したらどれぐらいかかるんだよっていう話になりました。はい、うん。はい。はい、続きまして。はい。ついてく。
はい。
はい。これね、ちなみに、取れるまでにバージョン 4.1 ちょっと進めなきゃならなかったね。
ですね、僕いつ取れるんやろうと思ってずっと、
うんうん、
あれまだかまだか思って結構進んでから気づきました、
う
ん、
ですわ、俺もそうですわ、
うん
うんうん、あのどうですかちなみに取ったっすけど俺も。
あ、取りましたね。
うん、すぐ隠しました。
あ、私もです。
いっぱいね、連れてる人いますよね、討伐買いに行ったりすると。
そうなんですよ。
うん、
その名前が、例えば、ケンタロスのなんとかとか、そんな感じじゃないですか。
そうそうそう。
そうですよね。名前つけられないんだと思って。
埋めてそこですよね。
そう。
うん
う
ん、ああ、うん。色も変えられなければ、名前も変えられないってね。
うん、ね、まだ一種類しかいないから、みんな亀だし。
せめて2、3種類さ、有料でもいいから、出してほしかったですね、同時にね。
うん、
ですね。あの、俺、人と同じことするの嫌な人なんですよね。だから、ね、ぶっちゃけね、ぶっちゃけあの、今ほら、あの、ホワイトデイイベントやってるんですか。
はい。
同じ装備着るでしょ、みんな。
あ、はいはい。
あ、嫌なんです、俺。
あ、はいはい。
自動的に足が遠のいちゃうんですよ、俺。
ああ。
もう取ってもいいけど着ないよねって話になってくるんで。
うん
うん、なのでね。まあ、無論、有料ないし、イベントあたりで追加とかになるんでしょうね、きっと。
うん。
じゃあ、なるでしょうね。
ちょっと話変えてみましょうか。うん、何欲しいっすか、
うん、なんだろうな
ぁ。まあ、インダイレクトでも僕、それ言いましたけど、
うん、
まあ、妖精的なやつを。
あ、
うん、ゼルダチックに、
うん、そうですね。
ああ
、あんなんがおれば邪魔にもならんじゃないですか。
ああ、
うん、
うん、
ああ、浮かんでほしいですね、とりあえずね。
ああ
、
うん、
うん、
ドワーフ的にはね、なんかメカニカルなものが浮いてほしいなと
思。ああ、そうですね、なんかちっちゃなメカ、
うん、
ですね。
今回、
う
ん
う
ん、あのちなみにソーラー読みましたもん。
何、
あ、読みましたよ。
読みました。あの、ドワーフの変な女の子できたでしょ、う
ん、あ、はい、はい。
おい、もうワクワクしましたもん、これ見て。わかってるわ、先生つって。
うん、ですね、うん。あれはいいですね。
うん、ああいう感じで、なんか浮かぶ何かが欲しいな、とかね。
うん。
あの、ドルワームの技術を使えば大丈夫です。それは、
うん、
あ、運営さん聞いてるかな、これね。
うん。
うん。あとね、何がいいかね。
ああ、あと、ファンネルが欲しいですね。
まあ、まあ、方向性変わってきてるじゃないですか。あ、まあ、わからないでもないな、
うん。
グラディウスのオプションでもいいですよ、じゃあ、これ。
ああ、いいですね。
よくねえよ、全然。
いいじゃないですか。
え、そうですか。あんな団子みたいなの浮かんでも仕方ないじゃないですか。まあ、いずれにしてもね、ちょっとバリエーションがね、欲しいっすわ。
うん、ですね。
亀様が悪いと言ってるわけではない。決して。
うん、
うん、もうちょっとこう拡充してほしいなと。実際ドルボードもね、ぐいぐい組めてったんでね。
うん。
うん。
その辺、ちょっと、うん。新たなものに、まあ、有料でもいいです、これは。
うん。
欲しい人が買うっていう形でもいいと思いますので。
そう。その自分がね、ついてきてほしいというよりもね、その街中に亀が溢れてるのがちょっともう、
そうですわ。ああ、もうどこにでもいますよ。フィールドにも出ますしね。
ね、
ああ、
うん、
ああ、 イベントシーンとかに挟まれるのが嫌なんだよ、俺。
あ、イベントにも出てくるんですか？
イベントに出なくて、何かね、何かや喋ってる時に出てくる。例えば、なんですか？じゃあ、あれですよ、バトンちゃんが来ましたって時に、フィールドのまんまで喋り始めるじゃないですか。あの時に視界入るじゃないですか。で、寝てやがるんですよ、あいつ。
ああ、なるほどね。
これは消しますよって。なんでこんなについてくるの？恨みつらみがあるみたいな感じ。
いや、まあまあ、これはまあ今後期待ということで。
ですね。はい。
うん。
はい、うん。はい、続きまして。
うん。
キラパサ、はい、新仲間モンスターですね。
うん。
どうですか？しました？もう。
しました。結構すぐ取れました？
最初混んでるって話やったんで、
う
ん、だいぶ間空けて、何日か後に取りましたね。
あ、すぐに、あれですか、賞、うん、落としました？
一発目ですか？
結構、10分、え？プチプチが使い切らんぐらいで終わりましたよ。
ああ。私ね、転生が落とすっていう知識だけで行ったんで、
うんうん
う
ん、
こう、レアドロモリモリの装備で行ったんですよ。ベルトと腕とですね。そしたら、一発目で、まあ、転生出たんですけど。
一発目で出た、う
ん、一発目で転生が出たんですけど、彼が落としてったのが赤い宝石なんですよね。これ
レアドロなんですよ、それ。
レアドロなんですよ。で、なかなかそれが通常ドロップと気づかなくて、私2時間ぐらい買ってたんですよね。
その間何回かも出たって。
もう5、6回転生が出て、もうその赤い宝石と闇の宝珠と、あと、西洋の爪ですか、あの白箱がバンバが落ちて、グレートシリーズが落ちて、なかなか賞が出ない。ですよね、あ、2時間やってそれで気づいたのが、あれもしかして通常ドロップなんじゃないかなと思って、そのベルトと腕を外して行ったら一発で取れたんです。
呪いの腕輪みたいじゃないですか。
本当ですよ。2時間何やってたんだろう。
いや、近くにいたわ、こういう人。
もうこれから行く人は気をつけてください。
そうですね、
本当に。もうでもスカウトするのはもう本当一瞬で
ですね、
スカウトできて、うんうん、
どうですか、実戦投入はしてみました、何かで。
いや、まだようやく夏希が100に上がったところなんで。
ああ、そうですか、う
ん、まだ釣れてはないですけど、
うん、なんか強そうでないですか、ずいぶん噂聞くと
言ってますね。噂では強いって言ってますね。ね、爪
使って、
うんうん
うんうん、なんか稲妻だけでも十分強いって話もありますし。
ああ、うん、ですね、
うん、
特技覚えるのに 5項目目が出てくるのが、まあ、だいぶ後なんでしょうけど、
うん。
新スキルに猫化っていうのがあるらしいんですけど。
あ、そうなんあるんですか。
なんやそれはですよ、正直。それは猫化だろうや、お前。じゃあお前、あれですよ、プリズニアにもつけろよって言ってですね、なんかじゃあ。ですよ。
うん、ちなみに名前は何にしましょう？
何にしたっけかな。俺、補定楽曲から必ずつけるんで。
あ、そうなんですね。
うん。何にしたっけかな、うん、って覚えてないぐらいですよ、まだ。実戦投入もしてないので。
うん。
うん。夏木も上がってないんで。
うん。
うん。ただ、俺ね、爪をほら、使ってこなかった人間なので、
うん、
今のミルハさんの話じゃないですけど、ようやくその、爪を、うん、拾った爪、白箱で拾った爪を、使える月が来ましたね。ようやく。
うん。
ええ
ー。そうです。モンスターにあげられるんです ね。白箱のやつは。そうそうそう。いいですね。うんうん。
使ったことなくてもね。
うんうんうん。
なので、ちょっと、うん。まあ、キラパサ、楽しみかな。
うん。あ、アニさん、なんて名前つけたんですか？
僕はいろいろ結構悩んで、目標にしました。
のお約束のあれではないんですね。ゲレゲレプックルではないんですね。
あれで、ツールでね、そのパーティー開いたら、だいたいみんなゲレゲレとかプックルとかしてるじゃないですか。
うんうんうん、
さっきの、まあ、ついてくん理論ですか、やっぱ、
うん。そうそうそう、同じは嫌やなと思って。うん、そこで結構ね、捕まえてからね、フィールドで10分ぐらい考えてましたね。
帰ってから
やれ。あと何分で去りますとか出ません？悩んでると。
え、そんなん出ます？出たことない。
出ます。あと何分で仲間モンスターがいなくなりますって。タイムリミットありますよ、これ。
それは出ないから、それまでには決めたと思う。
あの、一度お断りすると可愛いらしいですね。知ってます？
あ、知らないです。
目くさむんですって。
はい、いやー、かわい
い。寂しそうに去っていった時の顔が、もう、いや、そんなことしちゃごめんなさいって顔言っちゃう。
スカウトしてるのに。ファイブとかと違ってね、向こうから言ってきてるわけちゃうので、ね。ミルハさん名前は？
私もみんなと同じ嫌なんで、昔飼ってた猫の名前にしました。
ああ、そうなの、ね、この辺の、仲間モンスターの名前何つけるかっていうのも、みんなそれぞれ個性あって面白いですね。
面白いですよね。スカ、なんかあの、うん、パーティー開くときに呼ぶときに
。うん。
個性あって面白いですね。
ですね。うん。
あ、これも青空のネタになるね。
ですね。
前回の、うん、あの、ネーミングの由来も、あの、あったんですよ、実は。あの、うん、ペットたちにはこんな名前つけてましたけど、うん、あなたのペット、あの、仲間モンスターの名前コンセプトはみたいな。いや、もう全然バラバラですっていう人もいれば、俺みたいに固定楽曲から撮ってるとかもあるじゃないですか。
うんうん、
そういう意味もいろいろあるのかなと思いますね。
ですね。だから、その中でも会心のやつを一つ挙げてもらって、
うん、お気に入り
で、この名前、お気に入りってね、うん。
なるほどね。面白い話ですね。
うん、
はい。
ドワラジ
ー。はい、続きまして。新防具。
はい。
はい。
先ほどのね、あの、ゼルメアにも引っかかってくる話なんですけど。
うん。はい。
どうした、
はいは
い、そのゼルメアで撮った、特にミルハさんあたりは何、その、装備パン問題もあると思うんですけど。
はい。
あの、一つも買ってはいない。
ですね、実は、トライバルトップセットはフル装備買いました。
買ったんだ。
あの、星3で耐性重視で、
こういう人がバザーを支えるんですね。
1800万ぐらい一気に使いました。
へ
え。でもですね、あの、怒られるかもしれないんですけど、私、メインもサブも一切袖を通してないんですよ、これ。
飾ってるだけかい？
よく借りるフレがですね、まあ弱いんですよ、まだ。装備が。
うん。
それで、さっきの話じゃないですけど、相談を、されてどんな装備を買えばいいのかなという流れでなかなか買わないんですよね、
うん、
この体勢で、まあ、頭はこれをつけてとかでなかなか買わないんで私もでも新しい装備を買いたかったですよね、
うん、
お買い物がしたかったんです女の子なんで、うん、でパーッと買って郵便受けにポンポンポンポンって入れて、
はい、
ゴージャス
はいこれはい、これを着なさいって感じで。アイさ
ん、だからこの人女王様って言われるんだ。
あ、雨ですね、それは、ね。
ああ、雨。ムチも使いますけど、ムチばっかりなんですけどね、今度はね。
そうなんですよ。
へぇ、
まあ、うん、まあね、巡り巡って私がこうサポで借りたりするので、まあ、私に返ってくるかなというのと、あんまり、私がメインで使ってる職業が、うん、あの、旅芸人だったりとか、僧侶、魔法使いとかなんで、まだまだあの、巨匠とかフォーチュンでいいかなと、正直思っててですね、
うん。
で、きっと戦士の方とかだと、鉄壁とか欲しいのかなと思うんですけど。
う
ん、
さあ、う
ん、
そこで行きましょうか、じゃあね。うん、ね、あの、アニさん、あの、ゼルメアで撮ったものとか、
うん。
これ当たりだと思うので、何あります？今回追加がですね、鉄壁シリーズ。これ戦士、うん、パラディン系ですね、
うん。
で、魔法使い系、クルーガーシリーズ。
うん、
で、旅芸人とか中衛職用に、エトワールシリーズ、
うん。
先ほどミルハさんが言った、バトルマスターやら武闘家など、軽装備のようですね。トライバルシリーズ。で、最後に、うん、盗賊魔戦道具使い用の境シリーズ。この5種類ですわ。
うん。
これいけるんちゃうかっていうのって、どれだと思います、これ。
まあ、鉄壁トライバルぐらいかな。
そうですね。うん、
結局じゃあ、うん、まあ、今までのそのし何かのシリーズものとしてなかなか優秀だったものってあるじゃないですか。それを上回るかどうかみたいな部分ですよね。うん、買い替えていいのかなっていうところに、
うん。そうですね。
そうですね。
もう、それはもう好みになるんやけど、鉄壁はやっぱり、そのダメージ10減らせるっていうのが、
うん、
魅力を感じる人は、買った方がいいし、やっぱり攻撃重視の人やったら、いらないと思うやろ
う
し、ただ選手の場合はね、やっぱり身固めてる方がいい場合も多いんで、この10減らせるっていうのは結構大きいんじゃないかなとは思いますけど、特にパラディンやるなら
もう
必須やとは思います。
で加えてトライバル、
トライバルはまあ行動間隔が 0.5 秒減るっていうのがまあでかいですよね。あと攻撃で 5% でチャージ
マイナス
10秒減る。
最近多いですよね、この攻撃時に1回ずつ判定あるってやつって多いですよね。
まあ、戦闘開始時はね、いまいち使いにくいけど、
そう
攻撃時やったらね、ターンごとに判定があるってことなんで、で、チャージ減らせるっていうのは結構でかいと思うんですよ。まあ、トライバルはいいんじゃないかなと。
これ、今、私、ずっと使ってる、その、武闘家バトルマスター、用で、もう、風光をしっかり買ったんですよ。風光からだったらもう使い、買い替えっていうか、着替えしてもいいっすよね、これ。
でも風光もね、コマンドマイナスなんでね。上位ではあるけど、必ずしも買い替えがいいとは、
まあ、
金額次第やと思うんです。
やっぱりその時は錬金しっかり考えて買ってるはずなので、
そう。その、必ずしも買い替えた方がいいっていうほどではないかもしれない。風光はまあまあ優れてたんで、ただまあ、その、チャージマイナスっていうのはまあまあでかいんで、上位であることは間違いないです。
ね、
な
るほどな。あと他は、例えばじゃあ魔法使いを、クルーガー。これね、微妙っちゃ微妙。
そうなんですよね。
僕はいらないかな。
私、フォーチュン、ですね。
全属性ダメージ 3% プラス。2% で行動ターン消費しない。
だから僕は、基本今魔法切ってるんで、魔法をメインでやるとか、魔法をよく出すっていう人なら、プラス 3% でもありやと思うんですよ。やけど、魔法しなければ、これはいらないし。
俺、剣鉄のね、結構錬金がっちりしたやつ買っちゃってるんですよ、総量用で。で、魔法、その攻撃魔力が伸びてるわけではないので、さほどじゃあ魔法使いに対しての、メリットはないんですけど、かといって合わせてフォーチューンを買うこともしなかったですね。なので、クルーガーの実装を実は期待してたんですけど、これ。
ああ、はいはいはい。
あとね、雪ぷくに至っては、大麻なんですよ、これ。
ああ、
そうです。魔法使いって、その、なんですか、雪ぷくって魔法使い賢者がメインで使ってる職業なんで、いいものを買おうと思うなら買った方がいいと思ってるんだけど、正直、その、とりあえずクルーガー一式を、まず、ゼルメアで揃えちゃおうっていう考えで、
まあ、ただ、魔法の場合は、コーマは欲しいとこやと思うん
ですよね。
ですよね。で、コーマを狙って取りに行こう思ったら、相当潜らんと。
ですわ。だから、その部分だけ買えばいいんかなっていうところではあるんですよね。ですね。
そこだけは買えばいいと思うんですね。
フォルム嫌いじゃないですよ。
あ、そうですか。
三角帽子のやつはね。メンタバ付きのね。
まあ、川又さんはあまりお気に入りではなかった
ですけど、ね、
そうなんですね。
あとは2つ、エトワールと栄、
うん、
これ耐性ダメージ特化でマイナスなんですね。例えば、うんと、エトワールは闇ダメージの 20% 減ですか。ちょっと旅芸人からすると、もう、ちょっと期待外れかなっていうところではありますね、俺は。
ですね。まあ、巨匠で揃えてしまった
んで、うん、そうなんですよ。
うん。
うん。巨匠でいいかなっていうところですね。
ですよね。
うん。
ええ。逆に、境。
うん。
うん。
そもそも、盗賊魔戦道具だと、まあ魔戦出すかどうかっていうところなんですよね、正直俺。
うん。
うん。
僕はここを3つほぼ使わないんで。
はい。
全く、眼中にないっていうか。うん。まあだから体勢がね、その、あれで、あの、ゼルメアでね、
うん、
たまたま体勢で風とか、
うん、
光とかがついたら価値はあると思いますけど。
ですね。
うん。
まあ、あの、ここに限らずですけど、あのバージョン 3.45 あたり、いや、3.4 ぐらいでの、その、そう実装された防具があるじゃないですか。
うん、
この辺の、はい、で、決して、その、例えば防御力とかっていうのは、もはや、その、あの、近似値に近いところはあるでしょ
う。
うん、だって、やられるときってワンパンでやられるじゃんって話だったり、
うん、
それを上回るダメージを食らわしてくるっていう敵が出てきてるので、その、例えば防御力の硬さっていうものに対してのところを見るわけではないじゃない。もう、防具に関しては。だから、それに対しては、その、まあ、ね、例えば専門職でやるんだったら、これとこれの2着ぐらいのうちどっちか着ればいいよねぐらいのね。
うん。
バリエーションで持っとくべきなのかなっていうところも感じますわ。
ですね。まあ、基本好みなんでね。
うん。
あの、魅力を感じる人は全然勝って損はないと思うし。
さっきのね、ゼルメアの話の時に出しましたけど、うん、うちの、その、私のそのリアルフレンドのがレベル96で、確かにまあ買うのは迷ってるとは言うものなんですけど、さすがに水はないだろうという話じゃないですか。
ないですね。
ああ。その時に、やっぱり何をじゃあ次にっていう時に、まあ、手段、手に入れられる手段が増えたっていうことが一つと、
うん。
ならばどうしたらいいのっていう、その選択肢がいろいろあるっていうところに関しては、うん、今回の新防具と同じくその追加されるコンテンツ、ゼルメアとか、防衛軍みたいなね。こういったもののその活用の仕方とのなんだろうね。使い方なんていうのかなって気はしますけどね。
そうですね。
実際今後どうなんですかね。99の装備とか出るでしょ、つまりは100とか。その時にこのやっぱり、あの、セット効果体の部分で、すごくこう、運営側をつけるの難しくなってきてますよね、正直。
難しいでしょうね。
あれを取ればこれが引っ込むみたいになりますね。
うん。
なので、まあ、ほんと、さっきの兄さんじゃないですけど、好みですよね、
うん。
ですね。あの、今回そう、実装されたやつで、これはあかんわっていうやつは一つもないんで。
ないですわ。
うん。
うん。
それは96だし使えますよねっていう話なんですけど。
うん。
ね、まあね、好みで。欲しいと思ったら買っていいと思いますよ。うん。
一つだけ言いますとね、鉄壁なんですけど。
うん。
あの、種族、装備した時の種族によってかっこいい悪いがあるんですよ。
そうですね。
あ、まあ、要はこれ、さまようよろですよね。
うん、
で正直、ドアをぴったりなんですわ。
そうですね。
すんぐりむっくりかに合うんですけど、俺、いかんせん、頭装備しないですよ。
ああ、
まあ、あの、体型的にドムっぽくなるんですけどね。悪くはない
です、ね。結構もう、ドレアで使ってる人多いですよね。
ですよね。
鉄壁を、うん、もう、うん。
色変えてね。
そう、ロボットっぽくして。
あの、裾広がりのね、足いいですよね。
足が、そうなんですね。
うん、あれがいいので、うん、うん。あるかないと思いますね。
うん。
うん、まあ、辛抱具はね、うん、まあ、手段はとにかくいろいろあるので、
うん。
うん。まずはレベルに応じて、買うなり、手に入れるなりしてみていただければと思いますね。うんうん、はい。またちょっと追って、どんな感じかも喋ってみたいと思います。ピチカートさんあたりが一番興味あるかもしれないですね。
ああ、そうですね。
はい。はい、続いて、釣り。
はい。
やりました？やってないんだけど。
やりました。
やってます。はい。
やりました。うん、釣る方もやりましたし、うん、釣り需要を見込んで、職人でちょっと釣り竿で、だいぶ稼がせていただきましたよ、今回。
すげえな
ぁ。というのは、新しく追加された魚の中で、こう、標的というか、大きなサイズの魚っていうのが2匹しかいなかったんですよね。
うん、
あとの残りは、普通の中級ぐらいの釣り竿で十分釣れるサイズなんで、
うん、
なので、こう、拾って集めた素材とかを一気に出して、ほんとそれこそ星2とかの釣り竿とかの在庫とかも全部出しました、う
ん、
バザーに。
何美穂さん、そんな何その相場師みたいなことしてるんですか？
そうですね。たまたまですけど、はい。
そういうの聞くようにしますよ、
気持ちいいですよ、でも。飛ぶように売れました。飛ぶように売れました。今回釣れる魚で、ホッケって、ホッケってめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。
うん。
居酒屋メインですかね。
そうです。今日、釣り昼間やってて、ホッケ釣れたんで、はい。食べたくなっちゃいました。あと、ヤマメって、追加されたんですけど、うん、なんか前からあったようなイメージありませんか？ヤマメ。
確かに今までなかったんかいって話。
なかったんだっていう感じですよね。ブルーギルとかもそうなんですけどね。うん。
ブルーギル今までいなかった？
そうなんですよ。今回初めてですね。
まあ、ブラックバスは最初から言いましたよね。
うん、ブルーギルいなかったんです、
うん。
ブルーギルっていうのは、今の現天皇陛下が、放流して、繁殖してしまったっていう魚でしょ？
あ、そうなんですね。
そうでした。
だから、あまりにもありがたいもんで、殺さなかったら大繁殖してしまったっていう、うん、いう話ですよ。
千年前にはブルーギルまだいましたよ。
そういうことですか。
ねえ。
もうアストルティア中の魚が示しますよ。はい。はい。なるほどね。
うん。
釣り。まあまあまあ、まあ、俺釣りってね、ちなみに、一昨年の正月の、なんか、釣りボーナスキャンペーンか何かで、あげた以来やってないですよ。
うん。ツールでしかやってないです、ね。
そうそう。
うん。
だそうですね。必ずしもやらなきゃいけないコンテンツでもないですからね。
うん。何でしたっけ、シグサショスイカ？
スイカ。
うん。
あと、今回追加されたのが、ホタテの盾？
あ、うん、はいはいはい。ノコギリ。うんなんだっけノコギリなんとかの剣
と。剣と、はい。ホタテ欲しいですね。
ああ、いる？いる？いる？ちなみに中に見ましたけど、はい、エンタシスマン仲間になるじゃないですか。道具使いモンスターで。うんうんうん、エンタシスマンって盾どこにつけるかご存知？
知ってます。
戦闘中って手に持つんですけど、
うん、
戦闘陣以外って実は股間につけるんですよね。
ホタテ。
ホタテはそこにつけるんですよ。
あ、見たい。
往年の武田久美子さんですよ、これ。
そうですね。
胸にはついてませんけど。
うん。
ですわ。
ホタテな、キングかビッグサイズなんですよね。ただ、ちょっと頑張ろうと思ってます。
うんはい、ぜひ、じゃあ、追加報告もよろしくお願いします。
はい。
はい。はい、続きまして。ルーラストン拡張。
うん。
これ、まあ、まあ、しましたけどね。
はい、しました。
うん。
まず、ちょっといい話からしようかな。
はい。
いい話っていうかね。ストーリー、これ、もらってくるためのストーリーなんですけど。
うん。
面白かったです。
あ、はい。はい、はい。
進みましたよね、はい、だいぶね、
うん。だいぶ進んだし、うん、こんな、なかなか、 裏側に隠された何かを出してくるとは思わなかったんで、
うん、
はい、あんた見たことあるあんたみたいな話
そうですね、
うんうん、よくお世話になってますわみたいなね、
お世話になりましたって、うん、はい、
そんしかもそあんたそんな偉かったんだみたいな話でしょ
そうですね、うん、
なのであのストーリー自体を楽しんでいただくことがまずいいかなですね、
うんうん、あのストーリーの途中でね、あの、うん、セレドの、うん、下の方に行かなあかんじゃないですか、めんどくさいじゃないか、あっこ行くの、飛竜でポンと飛んだらポンと降りれそうな気がして、うん、乗って降りて、あここじゃない、乗って降りて、あここじゃないっていうのを
行った方が早かった
何回やったかあれ一回ぐるーっと回ってそこ見かけて、
走った方が早いじゃないですか、
そうそう、よっぽど早かったです僕あれ下手なんですよ、狙いが定められ
へんそうか、そんな人もいるんやな、あの、はい、都合2回ぐらい行かなきゃいけないですか、はい、確か、
あ、そうですね、
そうですね、うん、その都度、うんうん
でまた違う、また違うって、またね、その降りたところがね、えらい大回りしていかなあかんから、そこから走るのはショックなんですよ、ね。
そうか、なるほどね。はい。うん、まあ、あの、ともかくですね、その、実質のその、ルーレスの拡張についてなんですけど、
うん、
正直っすわ。
うん。
いらない、こんな石だったら。
うん、そこじゃなかったっていう。
あ、そうですか。僕一回も使ってないです
よ。で、多分、使い始めると、
うん、
ここじゃないってのは分かる。
こっちじゃないんです
か、う
ん、
あ、そうなんだ、ね。
そこじゃねえんだよ、本当によ。特に、エジャルナが使いづれ。
あ、そうなん
ですか。結局消してないですよ、私。
そうそうそう。消せないんですよ、エジャルナ。
消せない。はい、
あれでもね、ストーリー完結してません
道をね。
うん
うん、困るんですけど、あれ
では。これで終わりって思ってしまったんですけど。
いや、でもまあ、わからないですよ、これ。もうちょっと、拡張っていうか、その今言ったような、行きたいところに行けるようになるようには、うん、多分なるんじゃないかと思うんですよね。
うん、
ただ、完全にルーラーになりますからね、今度ね。
ですね。
うん。
うん。まあ、エテネルキューブがね、そうですからね。
そうなんですよ。
うん。
だもう、その方向になるんじゃないですか。
そうなると、ただ今度、箱舟の存在価値とかがね、あの、我々だけじゃないよ、やってるのはって話になってくるのでね。
ああ。
あそこまでたどり着くのに、そこに進まないともらえないんですけど、実際ね。なんですけど、とはいえですわ。
うん。
まあまあ、拡張数に越したことないんですけど、まあ、とにかく一言、うん、そこじゃないよっていうことだけどね。本当、全部の了解がそれなんですよ。勘弁してください、本当に。
そう、こうじゃないっていう。
一つですら使えないからね。
そう。
唯一、水ぐらいしか使えない。
あ、そうですね。うん。
うん、水は、だって、その後に使えるから使えるだけの話。
うん、うん、うん。
なので、ちょっと、もうちょっと、宿屋協会さんよろしくお願いします。はい。
はい。
はい、その他、サブクエストなどなんですが、
はい、
まず2つぐらい言ってみようかな。エテーネの拡張、
うん、
うん、これもね、正直お話面白かったですね。
うん、
ああ、はい、探してこいってや
つ、ね、そう、
うんうん、
あれ僕クエストを受けて、
うん、
どこにおるかを探しに行かなあかんってなったときに、あ、後でいいわって思って掘ったままですね、今。
で、そうするとね、あれなんですよ。忘れちゃうんですよ。
そうです、今忘れてる状態です。
どこの誰やったっけかなになるし、
うん、
その、ヒントを元にやらなきゃいけないので、
うん、
これは流れの方で、まあやってほしかった。
ああ、まあほな早めにやります
わ。ですわ。はい。はい、うん、あとはですね、サイドストーリー。これちょっと喋りたかったなと思ってるんですけど、
うん、
さっきのメインストーリーあるじゃないですか、
うん。
メインストーリーの保管するようなサイドストーリーがあったんですね。
僕はまだやってないですね。
あ、で、楽しみにやってください。そして、 やった上で、うん、あーって思ってください。
あー、うん、そうなんですね。
うん。うん。なぜこうなったか。そして、そこに対して、その、きっちり、その、なんだろうな、その、あ、後に、保管されるようになってますし、
うん。
あとね、実はやっててずっと思ってたんですよ。あ、うん、じゃあ何？例えば、現グランゼドーラ王にしても、
うん、
アンルシアにしてもですよ。トーマ王子にしても、
うん、
誰の子孫やねんって話になってくるんですよ。
あ、
うん、うん。
ほんまや。
ですわ。これです。
うん、
ほんまですね。わあ、まあ、考えてなかった。
うん。なので、うん、これやってください。うんうん、ぜひ。
はい、はい、はい。
ここまでまとめてストーリーですか。
ああ、はい、はい。
うん。
うん。
で、ようできてますもん。
うん。
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 まあ、僕、毎回ね、次のバージョンアップまでには、おすすめクエストはすべて空にするようにはしますんで。
なるほどね。
うん、それまでには必ずやりたいと思います。
ちなみにね、実は、今、兄さんの受け手なんじゃないんですけど、
うん。
まだ実はバージョン3で消化してないサイドストーリーあるんですよ。
あ、そうなんですか。
やってて、ああ、これなんで持ってやんなかったのかって思ってますもん、正直。
ああ。
うん。いっぱいあるんです、まだ。闇の業界とかが残ってるんで。
ああ、そこを全部空にして僕はクリアと見直します。
ああ、なるほどね。
うん、
しっかりこの辺もこなしていきたいと思いますね、私も。う
ん、はい。
はい。
ドワラジ
最後。ちょっとこっちの方がボリュームでかくなりそうな気がしますけど。
うん。
システム周り変更についてですが。はい。
はい。
まずね、一個ずついこうかな。ちょっと大きなとこから。
うん。
じゃあね、最初に、おまとめ袋。
うん。
はい。
いいね。
ありがとうございます。
うん、待ってました、ね。
ありがとうございます。
あ、もう一気になんか倉庫が軽くなった気がします。
はい、気持ちよかった。
うん、だ基本装備ってね、この、がっちり買ったら、その後僕何回も買い替えないんで、
うん。
うん、
あんまり石使わないんですよ、錬金石を、
うん。
だからもう、めっちゃめちゃ溜まってたんですよね。
うん。
うん。何スタック空いたかっていうぐらい。
ちなみにさ、その、おまとめされたはいいですわ、まずね。
うん。
で、黄色と青に関しては、まあまあ、今、例えばザ・ゼルメアで拾ってきたもんでやりましょうかってことになると思うんですけど、
うん。
緑って、使う？今後。これ、錬金窯で黄色青にできないですかね？
ねえ、なんか、何個かでね、10個とかに。
そうそうそうそう、そう。複数個商品で全然いいんで。
ね、うん。
まあ、なんか、救済は入る可能性はあるけど、
うん、
全く使わないってわけじゃなくて、やっぱりレベル低い人やったら、そういう装備が欲しい人もいてるやろ
う
し。
うん、まあそうなのかな。
うん。
でも、今一応、拾えたりとか、シュート罰報酬でもあるけど、青じゃないですか。
うん。
最高グレードのやつがもらって、ダウングレードはできますよっていうのが、錬金のシステムじゃないですか。
うん。
それは別にそうしたらいいと思うんですけど。
うん。
うん。
緑の溜まってんの、結局実はそれじゃないですか、ニモパン問題って。
ああ、
そうそうですね。微妙に何個か残っちゃったりとか。
うん、黄色青はそこそこにまだ使うからなくなっていったり、うん、例えば俺なんて、ね、実は黄色がないんですよ、もう。
うん。
なので、黄色に関しては青からのダウングレードして使ってまでいるんですね。
うん
うん、
なんですけど、緑に関してだけはちょっと余っちゃってるなっていうのが本音ですね。なんとか救済を。
うん。
俺だけが思ってるわけじゃないと思うんで、これに関しては。
うん。まあ、とりあえずおまとめしたから。
うん。とは思います。
う 邪魔にはならんからいいでしょうっていうことでしょうけど。
うん、あと、まあまあ、これは運営さんもね、言ってるし、徐々にっては言ってるんですけど、まあ、うん、他にもね、まとめてほしいものはたくさんありますし、
うん、
例えば、あの、カード、ボスカードとかボスコインって、あの、複数枚持ちにできないんですかね、あれ。
ああ。
なんか別の入れ物が欲しいですよね。
ですよね。
うん。
あ
ですね。まあでも、期限があるんでね、カードは。
ああ、それか。だから1枚ずつバラバラになっちゃうのかね、あれは。
ですね、
うん。うん。ね。そうか、うん。まあまあまあ、おまとめには便利です。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、あとはね、ドルボード視点変更。
うん。はい。
うちまだいじってないんですけどね。
うん、僕もいじってはないですね。
あれ、ドルボード何使ってらっしゃいますか？
俺、あの、三日月型のやつです。
2人ああ、同じだ。あ、はいはい。
あの、前まで、馬、最初に二人の維持とされた、
うん、
あの、でっかい馬乗ってたから、あれを使ってるなら、視点変えたいとこなんですけど、
うん、
もう今、一赤でやってるんで、
うん、
もうずっとドルバイクに変えてるんですよ。
あ、はいはい、
だから特に必要なくなったっていうことですね。
なるほどね。
私も三日月使ってるんで、近すぎてちょっと見えない時とかあったんでして。
まだでも三日月って細いじゃん、フォルム。
まあそうですね。
あ、まだマシですけどね。
ああ、ちょっといじってみたんですけど、うん、正直あまり差がわからなかった。そう、変わってんのかもしれないですけど、あまりわからなかったです。
だからまあ、ドルボード自体がそんなに邪魔じゃなかったってこと。
ああ、そっか。そうですね。
物、
う
ん、によりけりかな。
うん。
はい、
うん、
あの、二人乗りの馬の時はめちゃめちゃ邪魔でしたからね。
うん、
全然前見えなかったんですね。
うん。
うん。
乗ってる位置も高いですね。
うん、
ですね。
なあ、
うん。
なるほどね。はいはい、
うん、
はい。あとは、モンスターリストの改善。
うん、
ドロップ、装備。それから、うん、宝珠が何を落とすかっていうのが表示されましたが。
うん。
うん、やっぱ実装待たれるのは逆引きですよね。
ですね。はい、うんうん。
ゲーム内で逆引きっても実装できなさそうじゃないですか。バザーから紹介するぐらいしか方法がなくない？
いや、できなくはないでしょ。
あ、そう？
うん。その、何の宝珠が欲しい。ほんなら、それを落とすモンスターはこのリストです。っていうのを。
あ、もしくは、そっか、装備だったら、あれか、装備だったら、姿見からとか、やってもいいの？
ああ、なるほどね。
ああ、うん、いいな。姿見からはいいですね。
うん、
ほら、これ誰が落とすねんってなりますよね。
うん、うん、うん、うん、うん。
なので、こういった形でもいいんだよね。うんうん、ただ、表示されるようになったのはとてもいいですね、これね。
うん、うん、
ですね、うん。だから、あの、善意の第三者がリスト化してくれる。で、
出たり基本ないな。ですね。
はい。
あとは、はい、あとね、ハード面の話先にしようかな、先、ここで突っ込んで。
はい。
スイッチの中変更ありましたよね。
ですね。
うん。
画質の変更がまずあったんですけど、
はい。
解像度を上げれると。
うん、うん。なんだっけ、テレビモードのタイプと、うん、携帯モード、まあ画面に映したのと、携帯のモードでやってる時の画質、を変えれるってことですね。
ですね。っていうか A パターン、B パターンっていうのを変えれて、
うん、
あのそれぞれ設定できといて、
うん、
でスティックの両方長あの押し込みで切り替えができるんですよ。
うん
うん、
だからそのテレビモードの時と携帯モードの時で分けといたら、うん、その手元ですぐ変えれるっていうやつなんですけど。
うん、
まあ僕基本テレビモードでやってるんで、
うん、
すぐ解像度上げたんですよ。
はい。
ほんならまあ、多少ね解像度上がってね、綺麗には見えたんですけど、
うん、
文字がギザギザなんですよ。
何？ウィンドウに表示される文字がって。
そうそうそう。
会話、あの、会話にしても。
うん。いや、もしかしたらあれがね、解像度高いバージョンなのかもしれないですけど、うん、あの、すごく見にくくて、僕にとっては。
はい。
うん。ほんで、その、チーム面がね、テレビの設定じゃないかって言ってくれたんで、うん、テレビの設定をいじろうと思ったんやけど、全然、ちょっとうちのテレビではいじれなくて、
うん。
うん、結局無理になって元に戻したんですけど、
うん、
これ、他の人どうなんかなと思って、すごく文字が見にくくなってしまって、まあそれも慣れなのかもしれないですけど、
うん、
3DS 版のギザギザの文字あったじゃないですか。
はいはいはい。
あそこまでひどくはないけど、
うん、
イメージ的にはあんな感じで読みにくって、
はぁ。
不具合だけじゃないと思うんですけどね。うん。不具合。具合じゃないとは思うけど、なんやろ、あれでいいと思ったんか。
うん、
ちょっとね、リスナーさんの意見も聞いてみたいですね。
うん、
うちは大丈夫、ね。こうやったら大丈夫やったとかいうのを教えてもらえたら。
なるほどね。
うん。
うん、
ちょっとその辺をね。
はい。
はい。
うん、はい。はい。システム周り最後ですが、チャンス特技変更。
うん。
うん。
うん。これがありましたが。
はい、はい。
ね。まず、ズバッとお二人に聞いてみよう。
はい。
量変更だと思う人。
はい。
はい。
ああ、お二人ともね。
ただ、ちょっと一つ思うことがあります。
うん。
はい。はい、はい。それは後で。あ、後ででいいです。いいです
よ。ああ、そうそう。はい、確かに、俺も悪い変更点だと思ってるんです。
うん。
うん。で、特に、まあ、取り沙汰される最下の陣ですよね。
はい。
あ、が全職業を使えるよっていうような変更にも合わせて変わったわけなんですけど。
はい。
確かに強い、その、ブーストという意味においては、うん、これ以上のものはないと思ってるぐらいのもの、チャンス得意ですからね。
うん。
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 で、加えてそれにチャージタイムがついたっていうことで、
うん、
なんですが、これを合わせてかん、あの、話しないとちょっとこれについては進まないので、
うん。
うん。
こう、じゃあ、美和さん、その、思うところを言ってもらっていいですか？
あ、もう、そもそも、あの、根本的な、
うん、
問題、話なんですけども、
うん、
私が経験した話なんですけれども、うん、ちょっとみんなでパーティー組んで、試練をやってたんですね、この特技が全員使えるようになった後なんですけれども。うん、それで、戦士の人が、まあ、チャンスが来て、まあ、チャンスが来て、グランドクロスがいいのか、最下の陣がいいのか、みたいな会話になったんですよ、
うん。
戦士は何がいいんだろうねって。っていうのは、あの、戦士の方って、変更前って、グランドクロスも最下の陣も使えなかったじゃないですか。
うん。
うん。
うん、
で、みんなでこう、何がいいんだろうねって話してるときに、一人様子のおかしい戦士がいたんですよ。うん。というのは、知らなかったんですよね、この。
変更点
を。技自体。変更点どころか。
技自体。
この技自体を知らなかったんですよ。というのは、これが実装されたのって、バージョン
3.0
の、エジャルナに、うん、まあ、たどり着いて、そこで発生するクエストなんですよね。
まあ、ガメゴンロード倒してこいってやつです
よ
ね。
そうそうそう
なんですよ。ガメゴンレジェンドか
の、うん、の先生ですね、うん。で、この時にゲームをやってた私たちだったりは、まあそういうのが始まりますよ、入りますよっていうアナウンスがあったんで、まあ我先にとみんな一斉に借りに行ったじゃないですか。うんうん、なんかね、休止してた人とか、あと、まあ後から、この特技が実装されてから後から始めた方っていうのは、
うん、
これを取らなくてもストーリー進めていけてしまってたんですよ。
まあ別にそれはそうですよね。
実際。そうなんですよね。
うん。
うん、あの、これを使わないとクリアできないボスとかいなかったんで、うん、で、その方は、そのクエストが発生してたのも知ってて受けてもいたんですけども、そういう技が使えるっていうことを知らずにスルーしてそのままバージョン 4.0 まで行っちゃったんですよ。
うん、
あ、チャンス特技がチャージされても。
いや、チャージどころか、その使えないんですよ、彼は。
チャンスって光らないんですよ、つまり。
そうそうそう。で、みんなが使えてて、 で自分がその戦士だ、あの戦士だったんで、うん、他の戦士が使ってる技っていうのがバージョンアップ前だと、まあ、あのそんなにエフェクトが派手な技は使ってなかったんですよね、サポートだったり他の戦士さんが、うん、で今回バージョンアップで、うん、そのサイカのジンとかグランドクロスとか結構派手な技を、エフェクトが派手じゃないですか、うん、見た目が。で、なんで自分はこの技を使えないんだろうっていうところ。で、あ、様子がおかしいと思ったらそういうことかっていうんで、私のサブと一緒に急いで取り行きましたけど、
あ、
そういう人がいるんで、まあ、その時にゲームをやってた人たちであれば、あのこういう技が入って、変更になりましたっていう。わかるんですけど、後発の方だったり、休止、ちょうどその頃休止されてた方は、ご存じない方はいると思いますよ。
はぁ。
完全ソロで遊んでる人とかは特に。
は
ぁ。みんなで遊んでれば、まあね、その、みんな、肉入りっていう言い方あんまりないんですけど、みんなで遊んでれば、その、技の話だったりとか、技を使う機会があるので。
それなんですかっていうこともあるかもしれない。
そう、あるかもしれないけど、うん、だからなんで自分は、こう、レベル100まで上げてるのに誰も枯れてくれないだろうっていう。そう、ね、その疑問がずっとあったみたいで、はい、ということがあったんで、もっとあのその前から説明した方がいいんかもしれないですね、後からやった人
も。確かに強制ではないけど、うんうんうん、もうちょっと例えばじゃあそいつがないと乗り切れない何かがあると取りに行くもんだと思うんですよね、
うん、そうなんですよね、そういうボスがいたとか、
なるほど、それはちょっと穴かもしれない。
うん、そうなんですよね。そういう人がいて初めて私も、ああ、そうだ、と思いました。
なるほどね。
うん、だからもし、ドアラジオを聞いてる方で、まだ始めたばかり
の、
うん、ない人はもう、あの、もしチムメンさんであれば声かけていただければ、
そうね、
喜んでくれたら、
はい。サポートでもやれないことないですけど、結構コツですからね、
うん、
これね。
そうなんですよ。大変ですから、うん、もう全然声かけていただければ。
はい。
はい。
はい。はい、ビギナーに優しいドアラジオでいきましょう。
そうですね。
はい。
あ、今日言いたいこと言えました。
ともかく、この、
うん、
変更についてなんですけど、
うん、
兄さん、これの変更のその、特に、うん、特になんですけど、
うん、
サイカの陣のチャージ時間ですよ。
うん、
600秒、
うん、
ですわ、
うん。
この600秒って、
うん、
あの、絶妙ですよね、正直。
まあ、あの、一回使ったら、しばらく使えないと思ってお
いた方が、うん、思っていいですよね。で、うん、今の、あの、実装されてるボスの中で、10分を超える戦闘になるものがどれぐらいあるのよっていう話になってくるんですよ、実際。
うん。
つまり、2回目の最下の陣を迎えるべく、チャージが溜まるっていう戦闘はどれぐらいあるのっていう話になってくるんですよ。
うん。
つまり、ほぼ一回きりじゃねって思うんですよね。
うん。
ああ、一戦闘に一回と考えていいと思います
。再開自体は、一人がね。
うん。
うん、ああで、まあもう、もちろん、あの、チャンスっていうのは何回も聞かれるので、
うん。
その時に溜まってる、例えばグランドクロスなり、ドラゴンソウルなりは使えるものなんですよ。
うん。
ああ。この600秒が長いか短いか、短くはないよな。なので、
うん、短くはない。
うん。うんだその使われ方がで結構戦闘が変わる場合もあるかなとか、ひょっとしたら息の取れてるパーティーだったら交代交代で使おうでにやっぱなるでしょ。
うんうんうんうん、
まあそうなるでしょうね。
ね。
うんうん、
ちょっと欲しいのはそのチャンスの連あのチャンス連鎖ってあるじゃないですか。
うん、
あれが出やすくなる何かが欲しいなと思うんですよ。
ああ、なるほど。
しかも、変な話、一発目のチャンスが光る場合っていうのはランダムじゃないですか。
うん。
なので、その、状況によっては、10分内に打てない場合もありますよね。一発目がやたら遅いと、それこそ何も出ないまま終わることもありますよね。
うん、
まずないけど。
うん、ああ。まあ、ドラゴンソウルとかグランドクロスが60秒だから。
うん。まあ、それはね。
うん。
例えばじゃあ、防衛軍20分じゃないですか。
うん。
あの、そういうこと、開幕に1回来て、最下の陣使うと、最終ぐらいにもう1回使えるぐらいなんでしょ？
ですね。
そこまで最初のあの波が来た時って別にサイカ使わないでしょ実際。まあ使わないことはないんでしょうけど。
うん。いや、だから、あれは特に8人なんで、
うん、
1回使えばそんなに何回も使わなくてもいいと思うんで。
まあね、あ、誰かれとやるのかもしれないんですけどね。
う
ん、
大事なのは、サイカ使いますっていうね。
うん、
声かけが必ず必要なんだ
と思う。かぶってしまったりとかね。
かぶることが結構あるんだね。
うん。なるね。あと、どうしても欲しいもの、俺。
うん。
並べ替えさせろよ。
ああ。僕はそれをさらに飛び越えて、
うん、
消さしてほしい。食によって、
うん、
激鱗とかいらないじゃないですか。
戦士に激鱗は、戦士が回復したい場合もあるんですよね。
あ、そうそう。だから、試合はね、
うん、
表示しときたいけど、うん、だから僕はぶっちゃけね、グランドクロスと試合と最下でいいんですよ。
うん、いらない子扱いされる。
あとはもう、消しときたいんですよ。
ああ。うん。いや、おっしゃることはわかりますわ、うん、確かに。
うん。
いや、ところも、配下が一番下ってどうかねと思うんですよね。
まあ、逆に一つ、一回上押せば、行くから。
そうだけど。
けど、いっぱい並んでたり、うん、下手したらスケープガードに2枚目にありますからね。あの辺もスッキリさせたいんで、ちょっと減らしたいなと思うんですけど。
まあ、次の地味修正点、地味じゃねえけどね。
うん。
来ますよね、これね、多分。
あってほしいですよね。
気づけよって感じなんですけどね。
うん、あ
ですわ、
うん。
まあ、なんだろう、ちょっとね、最下の弱体化の部分もあるしね、少しはね。
ですね、乗ってる間しか効果がないんで、
うんうんうん、
これはほんまにね、最下敷かれたら、
うん、
タゲられた人は逃げないように。
うん
うん。ああ、そっかそっか。
うん。なるべく陣の上に誘導したいと思ってほしいですよね、これは。
ですね。その辺の仕様変更もね。
うん。
うん。まあ、サイカは、まあ、もちろんいろんな場面で使うけど、やっぱりさっき言った防衛軍あたりがね、本当に効果的に使うかどうかで、えらく変わってきますんでね。
ですね。
ああ
。うん、
うん。まあ、戦闘が上手くなるコツを学ぶことにもなると思うんで。
うん。
うん。その辺ね。
はい。
ですかね。うん。はい。どうでしょう。まあ、総括じゃないですけど、バージョン 4.1、満足しましたか？
うん。
うん。ストーリー面ではね、うん、大満足です。
うん。
うん。ただ、ちょっとやっぱコンテンツ的にね、
うん。
もうちょっと欲しかったなっていうのは、実感ですね。
なるほどね。
うん。ね、強くなったとしても、
うん。
戦う敵が、っていうのもあるし、まあまあ言ってもね、今すでにいっぱいあるから、それ遊べっていう話だと思うんですけど、
うん
うん、もうちょっと、大きい目玉が、まあ、この先ね、4.1 の間に、なんかピラミッドの宝物庫があるから、
うん、
あれの、あの辺またちょっと期待はしてますけど。
言ってた、あれ出てましたね。新しいレリーフみたいなピラミッドに。
あ、はいはいはい、はい、
うん。旅の扉がわずかにずれて。
うん、
ああで、旅の扉も良くなってましたね。
うん、ああ、
俺の言った通りやないかい。
ですね。ようやくですね、
うん
うん。その辺がね、まだあるから、まだこの先楽しみは残してるなっていう感じですね。
かね。
うん。
うん、まあ、概ね私も 4.1 は満足はしてます。まあ、待った回もあったなって思いますし、あとはその、うん、初めてのその、何ですか、まあ、4.0 の時に なかったのは当然なんですけど、ほら、なんだ、前期後期がなくなってるバージョン4じゃないですか。
うん。
そういう意味ではなんか小出しとかじゃなくて、ガッと入れてきたなっていう感じもあるので。
うん。
うん。これから、その、先ほど兄さんが言った、凶ボスのコンテンツ、まあ、 バージョン3でいう常闇に相当するようなものが 4.2 で追加されるっていう話も、うん、あのロードマップで出てましたしね、
うん
うん、そういったものなんかも今後期待できるのかなっていうところではありますよね、
うん、そうですね、
うん、ですわ。なのでまあまあまあまあまあまあ、今後ですね、またあの 4.1 期間中での追加、例えば、うん、さっきのサブストーリー、サイドストーリーとしてのその、リーネに続く、キャラクターファイル。
うん。
第2弾の、
うん、
ザ・カマセイヌ、こと、ね、の話もありますし、
うんうんうん。あれはね、リーネがすごく良かったんで、
うん、
期待はしてますね。
うん。
うん。やってくれるんじゃないかなと。
どうですね。
うん。
なんかもありますし。まあ、まあ、ボスコインとかも出てくるのかしらね、今後ね。どれぐらいになるかはありませんけど。なので、そういったものも含めて、まだまだ期待した、バージョン4のね、安西先生の力量をちょっと見たいなと思います。
はい。
はい。
はい、
じゃあ本編こちらで、締めます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
とわらじ。
エンディングでございます。
はい。
はい。まずは、いろはさん。
はい。
どうすか、ようやく、
ご存知。緊張しました。
嘘つけ。
いやいやいや、ね、よそでは羽を伸ばしてるんで、
え、
いや、いつ怒られるか、いつ怒られるか。いや、
怒りやしませんよ。
いや緊張しました。でもね、はい、念願の、ケンタロウさんにお会いできて。
お会いできて。
お会いできて、やっと巡り合いました。
いやいやいやいや、ドワーフはすべてひれ伏せさせていただきますので。はい。
いや、でも。されるかと思いました、
ね。いやいや、それにしてもまあまあ、ね、兄さんももう、声に馴染んだりっていうのも、私よりも早いと思いますし、なんすかね、もう、正直あれですもんね、もうまた今年始まったばっかり、3月、4月とはいえですよ。もう今年のもう MVD、モストバリアブルドアラジ大賞みたいなの、うん、候補はもう2人3人決まってるうちの1人がミルハさんですからね。
ああ、そうですね、
うん。
うん。大活躍ですからね、
この幅の聞かせ方がすごいですわ、本当に。まあ、いずれにしてもね、うちのラジオにしても、イヤサガにしても、ね、コメヤさんにしても、出たがり大歓迎なんで。
出たがりじゃないですけど。
嘘っすよ、本当に。
いやいやいやいやいやいや、はい。呼ばれて、お邪魔しますって感じですけど。
呼ばれたら断らないってやつでしょ？
断らない。はい、
基本的に豆田さんとかとコンセプトが一緒ですから、そんな。ですが。はい。いや、まだまだ、多分、よく言ってんのは、
はい、
サブパーソナリティ、ないしは、サポート仲間っていうのは、使い勝手が一番だって俺は思ってるんですよ。うん。どこの、どういう組み合わせにおいても、発揮する人間が、すごくこう、使い勝手がいいと思ってるので、非常にこう、ミルハさんって素質があるなって私は思ってるので、まあね、勝手に呼び出しますので、よろしくお願いします、本当に。
よろしくお願いします。
はい。はい。じゃあ、続きまして、募集コーナー、青といえばスライム。今月の、募集テーマが、バージョン1、あなたの好きな街ストーリーは？ということでございます。前回、ピッチさんも飛ばして、川又さんにお聞きしたので、今回も、兄さんを飛ばして、ミルハさんにお願いしたいと思うんですが。
はい。 バージョン1のあの、ジュレットの街の、本、
う、
当、
ん、
キークエストのソーミエちゃんとリベリオの話が好きですね。
ほうほうほうほう。
はい、あの、ソーミエちゃんと、その、キャットマンマーのジュニアとの、ね、あの、拾ってきて、まあ、自分が一人で育ったからって言って、その子も一緒に育てようっていうふうに思ったけれども、まあ、ね、キャットマンマーのところに行って、実際にその、お母さんの前で、まあ、返すじゃないですか、ジュニアちゃんを。
うん。
うん、で、その後に、ヒューザーに説得されて、まあ、一人で強く生きろと、言われて、決心する、ソーミヤちゃんも可愛いですし、あとは、あの、リベリオと、ミャルジの関係が好きですね、私。
おー、そうですね。
もう、リベリオの、あの、腰銀着じゃないですけど、腰銀着じゃないんですよね、もう本当に、支えてるんですよね、影でね。
そうですよ。
ダメなリベリオを。ミアルジの話をもっと見たかったですね。
そうですね。まあ、それをなんか、拡張させてるかのように、あの、中島先生のその、ちょうど、うん、蒼天の空でも、ベリナードを訪れた時の、はい、ヒューザとの絡みが出てきた時にね、リベリオとか出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかもうゲーム中のキャラクターのまんまで、
まんまで、
その、それに性格づけるようにこう躍動するあいつらを見てるっていうのは、すごくこの蒼天の空を読んでて楽しいなって思えるのが、うん、あ、ここの世界って繋がってんだと思うわけですよ。まあもちろん中島先生のそのストーリーテリングがうまい部分ももちろんあるんですけど、あの、いいですよ。あの、ほのぼのとして。でも、あの、なんだろうな、その、ヒューザとリベリオとかの関係性とか。
そうですね。
ああいうのもいいなと思います、ね。思い出すのは、バージョン1でね、あの、リベリオって強かったんですよね。最初言ったの。
強かったですね。
最初強かったですね。
ね、あ、こいつこんな強い剣士なんだって思ったことありますもん。猫島っていうね、猫モンスターしか住んでない島だったんですけどね、あそこに行った時とか思えてるな、いいですね。
あの、猫は強いって聞いて後回しにしましたもん。
あの、五大陸ボスね。確かにそうですね、しっかり自分が力つけてこないとって思ってね、そうだったかもしれませんね。というわけで、ミルハさんは、ジュレット。
はい。
うん。の話ですね。
はい。
こういった形で。予告もしてますが、ちょっと人気ランキング的なものになるかもしれません。そして、あの、正直言うと日が当たらないストーリーも出てくるかもしれません。が、それもまたね、ちょっと紹介するとそれはそれで面白かったりするんじゃないかなという部分も私は考えてますので、
ですね。
なので、今回ね、まあ、ご応募いただいたものに、よりけりですが、ランキング形式でお届けできると面白いかなと思ってますので、ぜひ、たくさんの、ね、ご応募お待ちしておりますので。
ですね、かぶりは全然問題ないですからね。
問題ないです。あなたが好きなものっていうのをお送りいただければと思いますね。はい。よろしくお願いします。
はい。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
兄と、
ミルハでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。